れあい熊本。このコーナーはボラサポ九州の協力でお送りします。6回にわたってお送りしてきましたふれあい熊本。このコーナーでは昨年の熊本地震発生後、全国から、そしてこの地元熊本から被災者の皆さんのためにふれあい、和を大切に活動を続けているグループ、団体、個人の皆さんを紹介してきました。今日がその最終回です。今回はめぐみジャパンの坂本博信さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
坂本さんは熊本出身ですが、はい、現在は違うところにいらっしゃる。
沖縄の琉球大学に通っている学生です。
今なぜこちらに来てらっしゃるんですか。
まあ去年の4月の熊本地震以降、地元熊本に帰ってボランティア活動をこれから1年半ほど続けております。
その間大学は、
まあ、お休みにしております。
休学をして支援活動に来てらっしゃる、
はい、
地震を知ったのは沖縄だったんですか。
東京にいたんですね、当初は。で、東京にいて帰ってくるってなった時に、まあ、空港が空いてなかったりとか、もうすごい混乱してる状況だったので、まあ、すごく迷いはしたんですけども、で友達にもやめとけ、今はやめとけってのをすごい止められましたし、本当になんか人生で一番悩んだ数日間だったんじゃないかなってくらい悩んだんですけど、まあ、やっぱり地元だっていうので、とその時も学校お休みしてたので時間もあって、なんか自分より条件がいい人いないだろうなってぐらい思ったので、熊本に帰ってくることにしました。だから東京から帰ってきたので、実質飛行機が、空港が4月の19日に再開したので、その次の20日に熊本に帰ってきました。
でもその何か自分ができないかって思いを持った方は多かったと思うんですけれども、実際入ってきても、じゃあどこでどんなことができるのかって明確ではないですよね。
何でもできます、何か仕事くださいっていうスタンスが良くないってことはもう分かってはいたことだし、すごくそれもみんなから教えていただいたので、それでまた悩んでる時に、私の父が中学校の教師をしていて、でその中学校も避難所になっていたので、じゃあちょっと俺のところで手伝えっていうことで父の中学校に入って、最初5日間ほどちょっと物資の管理のお手伝いをしました。
そうなんですか。中学校の様子ってその当時いかがでした。
いや、もうもちろん初めて見る状況で、皆さんが教室の地べたに座って、まあ、とにかく混乱してる状況っていうのと、運営、その避難所の運営をされてる先生たちもすごい四苦八苦しながら、試行錯誤しながら、なんかより良い環境にしていこうっていうのが目に見えて、なんかお手伝いができればなと思って、5日間、すごい短い時間ではあったんですけども頑張りました。
その間にその次の活動っていうのはどんな風に結びつけていたんですか。何かつながりがあったんですか。
母がツイッターで熊本の大西市長をフォローしておりまして、でそれで流れてきたのが、社協のボランティアセンターの運営に入ってほしい、入れる人間が欲しいっていうツイートが流れてきてて、でやっぱり条件に長期でっていう条件があったので、まあ、僕の場合は本当にすぐ帰るつもりではなかったですし、まあ、多少は関われるかなと思って、やっぱ自由に時間もあったので、それから20日間ほど結局そのボランティアセンターの運営側、ニーズ受付として少し活動してました。もともとはもう5月には帰ろうかなっていうのは思ってたんですけども、いろんなきっかけが要所要所であって、帰ろうかなって思ってたタイミングでいろいろ引き止められるというか、自分が揺れるような事件というかがありまして、それで結局伸ばし伸ばし延長延長で1年半続けてるっていう状態ですね。
めぐみジャパンとしては昨年
地震発生後1年間というのはどんな活動されてきたんですか？
物資収集のからの配布が最初の活動で、それからは少しずつどんどんチームが分かれていって、より加点作業って言われる肉体労働のボランティアもですし、炊き出しのチームがあったり、あとは避難所の運営サポートのチームがあったり、今僕が活動しているメインのカフェ、最初は避難所で始まったお茶会の時間、みんながちょっとほっと一息できる時間っていう意味でのカフェのチームがあったりっていう風に、いろいろ最初チームができていたんですね。でそれから少しずつニーズが変わっていくにつれて、チームの編成も変わっていって、今はめぐみジャパンはそのカフェ、仮設住宅でのカフェ一本で活動しています。
では昨年そのいろんなチームがあるってことっていうのは、結構たくさんの方々がめぐみジャパンに関わっていらっしゃったんですか？
受け入れた総人数が2000数百人っていうのを聞いたんですね。で僕が関わり始めたのは途中からだったんですけども、やっぱりその中でも本当に全国から様々な方が来てましたし、まあある意味ちょっと異色だなって思う人たちがたくさんいて、でそういう人たちに出会えたのは僕の中ではすごい大きい経験の一つにはなってて、経験というよりもはやいろんな生き方をしている人たちにたくさん出会えて、ボランティアをして生きている人だったり、ボランティアのために仕事を辞めてきた人たちだったりっていう、少し今までとは違った世界を見れて、僕にとってはすごいいい刺激にはなりました。
そして現在はいわゆるお茶会、カフェよということなんですが、どちらでされているんですか？
全部で益城に18の仮設があるんですけども、そのうちのまあ半分、たまたまご縁があったところですねにお邪魔していて、今実質活動のお休みは週に1回で、それ以外はほぼ毎日、だいたい平均1箇所月 2,3 回ずつお邪魔しています。
カフェではどんなことされているんですか？
おしゃべりに集まれるような場所を作るっていうだけで、僕たちが特別何かをするっていう活動はあまりしてないんですね。でやっぱりその大げさに言うとコミュニティ形成っていうのにをやってるっていう認識は多少はあるんですけれども、ただコミュニティ形成をしようってなると、新しい人に来てほしいとか、もっと人数が増えてほしいっていう願望が強くなってきちゃうんですね。で途中ですごい葛藤を感じた時期があって、おしゃべりに来てもらってるのに、僕たちがなんか気になる人いないですかとか、お友達に誘ってきませんかとかって言って、参加していただく人数を増やそうとしたり、そっちに誘導する質問をどうしても考えちゃう、そういう話題を振っちゃう時がやっぱりずっとあって、で自分の中でも疑問を抱いてたんです。でそれをメンバーで話し合った時に、じゃあ僕たちは一回そこを引こうっていう話になって、あくまで僕たちは2時間なんですけども、活動がその2時間に来ていただいた方を大事にするっていうコンセプトでやっていこうかっていう話に落ち着いたんです。でそれ以降僕もすごい気が楽になって、単純にやっぱり来ていただいた方と取るコミュニケーションが楽しくなったんですね。それはなんか自分の活動の中では一つ転機にはなりました。
そしていよいよ9月末にはこの熊本を離れて帰ろうかなということですよね。残り9月末まで、まあ、どういった形でしていこうかな活動をという思いあられますか？
すごい感覚的なものでいうと、スーッと終わっていきたいっていうのがあって、私たちもうこれから来ませんっていう終わり方はなんだか嫌なんですね。今までありがとうございましたって、また機会があったら会いましょうねっていう気持ちで僕たちは終わりたいなっていうのがあるので、今まで通り1ヶ月行って、今まで通りまた会えたらねっていう形で弾けるのがいいのかなと今は思っています。
ではまたその後もですよ、熊本にこう実家に帰ってらっしゃるという機会があると思いますので、その都度ぜひ熊本がどんな風になったのかなっていうのを見ていただきたいと思います。
ぜひぜひ、もう、はい、おばあちゃんのところに遊びに来たよくらいの感覚で来られたらいいなと今思っています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はめぐみジャパンの坂本さんにお話をお伺いしました。
人と人の輪、つながりを大切に紡いでいく、そういった支援の活動はまだまだ続いています。ふれあい熊本、このコーナーは ボラサボ九州の協力でお送りしました。